お読みいたします。パリサイ人たちはイエスがヨハネよりも多くの弟子を作ってバプテスマを授けていると伝え聞いた。それを知るとイエスはバプテスマを授けていたのはイエスご自身ではなく弟子たちであったのだが、ユダヤを去って再びガリラヤへ向かわれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それでイエスはヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第六の時であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。その女は言った。主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか。あなたは私たちの父ヤコブより偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことのないように、ここに汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。ではこのところより主イエスが与える生ける水と題して松永牧師にメッセージをお願いします。
ヨハネの福音書も第4章に入りました。第3章から少し間が空きましたので、少し振り返りながら今日の御言葉に聞いていきます。主イエスは杉越の祭りという非常にこう大切な時をユダヤのエルサレムというところでお過ごしになりました。その後エルサレムという町から北に向かって水のあるところに行かれます。主イエスはそこで多くの人々にその水を通してバプテスマ、洗礼を授けておられます。そして時を同じくして主イエスの盟友バプテスマのヨハネもその主イエスのおられるところからさらに北上したところで、おそらく北のところで洗礼を授けていたのではないか。主イエスとバプテスマのヨハネがこう並ぶようにして洗礼を授けていた、そのようなところが3章には記されています。そしてとうとう並んでいたその主イエスの方がバプテスマのヨハネよりも多くの人々に洗礼を授け始めている、多くの人々を弟子とし始めている、このことがパリサイ人、主イエスに敵意を抱くパリサイ人の耳に入った。あのイエスがとうとうバプテスマのヨハネよりも多くの人を弟子としている、洗礼を授けている、このことを耳にしたパリサイ人たちはますます妬みを燃やしたり敵意を燃やしたりした。 このまま水のあるところに主イエスがとどまっていたら、このまま洗礼を授けることを続けていたら、穏やかではないこと、何かが起こるかもしれない。このことを察したのか、主イエスはその水のあるところからさらに北上して、自分の故郷ガリラヤに向かわれます。おそらくその主イエスがおられた水のある場所から、最短でガリラヤというところに行くには、サマリアという一つの地方を通らなければなりませんでした。いや、最短なんだから通った方がいいんです。しかし、主イエスをはじめとする多くの、主イエスと同じ多くのユダヤ人は、このサマリアを避けました。通ろうとしなかったんです。9節の後半、皆さん聖書のところに9節の後半をご覧になると、ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのであるとあります。交流がなかった。ユダヤとサマリアっていうのは本当に隣接している地域です。距離って地理的には非常に近いところにあるんだけれども、彼らは交流しなかった。付き合いをしなかった。いや、それはむしろ敵対していたんです。ですからユダヤ人は自分が敵対する、自分が敵だと思うこのサマリアを通り抜けようとしなかった。一体どうしてそんなことになってしまったのか。実はこのユダヤ人とサマリア人のルーツというのはたどれば一つなんです。彼らは同民族だった。彼らはもともとイスラエルという一つの民族でした。ですが、一つだった彼らが歴史の中で北イスラエルと南ユダという二つに分裂してしまうんです。そして、後にサマリア地方、北イスラエルというその国はアッシリアという国に滅ぼされ、吸収されてしまう。アッシリアという国に吸収された北イスラエル、サマリアはその後どうなっていくかというと、大勢の外国人、アッシリア人がそのサマリアに入ってくるんです。そしてサマリアの人たちとアッシリアの人による混血が始まった。そしてアッシリアの宗教も入ってきた。そこで偶像礼拝も行われ始めた。このようにアッシリアに吸収されたことによるサマリアの実情というのは、混血となってしまった。そして偶像礼拝をしてしまった。この二つというのはいずれもユダヤ人からは非常にこう禁じていたものなんです。それは忌むべきものだ。それは悪だ。こういう混血であること、偶像礼拝をしているということから、ユダヤ人とサマリア人の間に確執が生まれた。両者の間に敵対関係が生まれた。ユダヤ人はあのサマリア人を軽蔑し始める、差別し始めるんです。ですがユダヤ人である主イエスは他の人々が避けてサマリアには行かないのにもかかわらず、この主イエスはユダヤ人であるにもかかわらず、まっすぐに行かれたんです。そのサマリアに敵対関係、差別、そういったものはまるでないかのようにまっすぐに行かれた。自分の故郷ガリラヤへ向かう途上、主イエスはそのサマリア地方に入られます。時は正午、町外れのヤコブの井戸と呼ばれるその傍らで、主イエスは腰を下ろし休まれる。ずっと歩いてくる。旅の疲れ、そして正午という一番暑い時間、主イエスも人です。喉が渇いたでしょう。そこでサマリアの女がそこにやってくるわけです。イエス様はここでも敵対関係とか差別とかそういうの全くないかのようにしてサマリアの女性に話しかけるんです。私に水を飲ませてください。この女性は 当然驚くわけです。無視されると思ってた。いや、もしかしたらあっちに逃げていくかもしれないと思ってた。しかしその男が話しかけてきた。私に水を飲ませてください。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるんですか。こうして主イエスとサマリアの女性との対話が始まっていきます。主イエスはここで彼女ととても大切なことをこの後話し始めます。永遠の命について話し始めるんです。主イエスの福音についてここから話し始めるんです。このヨハネの福音書はユダヤ人ではない外国人キリスト者に向けて書かれたものと言われます。このヨハネの福音書はもともと書かれた時、そして書き送られた相手はユダヤ人ではない外国人に、外国人キリスト者に与えられたと言われています。おそらく外国人のキリスト者だけでなく、外国人にもこの福音、教会に来た時には、ああ、ヨハネの福音書っていうのがあるのか、ああ、これは自分たちに向けて書かれてるのか、とこう読んだ、聞いたはずです。ユダヤ人ではない人々にとって、この主イエスが敵対するサマリアの女性と話しかける、福音を語られる、この出来事はとても大きな出来事ではな、大きな出来事だったのではないかと想像するんです。外国人がこのヨハネの福音書、サマリアの女の話を聞いた、その時に、あ、主イエスの福音はユダヤ人にだけに限られているものじゃないんだ、主イエスの福音は敵味方の区別ない、差別なく語られるものなんだ、主イエスの福音というのはまるで全ての人をこう包み込むかのように語られているんだ、ユダヤ人ではない外国人にも語られる、ユダヤ人ではない日本人である私たちにもこれは主イエスは語っておられるんだ、そう聞いたでしょう。主イエスはサマリアの女性に福音を語るんです。敵とされていた、差別されていたサマリアの女性を包み込むようにしてこう語るわけです。主イエスは全ての人に福音を告げているということです。語られる主イエスの言葉に対し、いや、この言葉は私には関係のないことだ、これはユダヤ人の言葉でしょうとか、これは私には関係ないとは決して言えない。この主イエスの言葉は主イエスの側から差別なく区別なく全ての人に語られるんです。私たちにも語られている言葉です。主イエスは語りかけます。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。主イエスはここで、あなたが私を誰なのかと知っているなら、あなたから私に求めたでしょう。あなたが主イエスを、私を誰なのかと知っているなら、あなたから求めたでしょう。そして私はあなたに生ける水を与えると、こう生ける水について話し出すのです。サマリアの女性はこの生ける水と聞いて、こう湧き出る水、喉を潤す水道から出る水というのをこう、そうやってこの生ける水というのを聞き取りました。当時はこの生ける水というのは何かこう、こういう花瓶の中に水が溜まってる水のことではなく、ジャブジャブジャブジャブというか、コンコンと流れてる、流れる水のことを指して生ける水と言っていたんです。ですからこのサマリアの女性も、あ、何かこう流れ出る水がどこかにあるのかと、そう聞いた。でも主イエスが語る生ける水というのは、そういう飲む水のことではありません。サマリアの女性はこの主イエスの生ける水という言葉を誤解しながらこう話を進めていく。 ちょっと待ってよと、あなた汲むものすら持ってない。当時は水を汲みに行くときには自分の舞桶があった。舞桶を使って水を汲んでたんです。いや、あなたその舞桶持ってないじゃない、水桶持ってないじゃない、どうやってその湧き水手に入れるのさ。そもそもよ、このヤコブの井戸っていうのはかつてあのヤコブが、そして飲んで、そしてそのヤコブの子供たちも飲んで、その家畜たちも飲んで、いわゆる伝統ある、格式高い、そういう素晴らしい井戸なのよと。しかしそのヤコブの井戸に勝る水をあなた持ってるって言うのと、こう、そんな語り口というか、そんな彼女の心の思いが聞こえてくる。誤解しながら対話が続いてきます。イエス様は、この水を飲む人はまた乾きます、しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。彼女はどう反応したか。喉が乾かない水が発見されたのと。もう井戸にこの来なくてもいいの、重い水を桶に汲んで運ばなくてもいいの、そんな都合のいい水があるなら私にくださいと。サマリアの女性は、主イエスの語る言葉、生ける水、これを誤解しながら聞くんです。ある仲介書にはですね、この女性の姿、皆さんそれは人事じゃないですよと書かれてありました。いや、この女性の姿こそ私たちの姿であると、その仲介者は言うんです。サマリアの女性、それは私たちだ。私たちは自分の願望がとにかく満たされることを願います。自分の願望、あれもこれもこうなってほしい、ああなってほしい、願望が叶うことばかり私たちは願う。そういう私たちが主イエスの言葉とか福音を聞く、するとサマリアの女性のように誤解して聞いてしまう、主イエスの言葉を、福音を。たまにこういう質問を受けます。牧師さん、イエス様信じるなら病気治りますか。牧師さん、イエス様信じれば今あるこの私の問題ってすぐ解決しますか。牧師さん、イエス様信じればこうなりますか。皆さん、そういう質問を受けたことあるでしょうか。この問いに、はい、治りますと、はい、解決しますとこう言えたら、なんといいかなと思うんですけれども、でもやっぱり私は、ちょっと待てよと踏みとどまるわけです。主イエスの言葉、主イエスの福音っていうのは、そういう類のものなんでしょうか。主イエスは聖書を開くと確かに病を癒されます。悲しみ、悩む人を励まされます。ですが、主イエスが語ってきた福音の内容っていうのは、私たちのこうしてほしい、ああしてほしい、こうなってください、ああしてくださいっていう、こういう欲求を、願望を満たすようなものではない。主イエスの福音というのは私たちにとって都合の良いものではない。しかし私たちはサマリアの女性のように、つい主イエスの言葉、何か心地よい言葉、福音の言葉を聞くと、私の願望を満たす言葉として、欲求を満たす言葉として、自分の都合の良い言葉として聞いてしまう、そのような誤解しやすさがないだろうか。実はこういう危うさというのはキリスト者にもある。私はクリスチャンだからそういうことはないとは言い切れない。14節に、しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありませんと、こう記されております。とっても魅力的な言葉です。 主イエスの与える水を飲めば決して乾くことがないと言い切られている。キリスト者の方はこの水ってのは飲み水のことじゃなくて霊的な水のことだろうと理解しています。これは霊的な意味なんだ。霊的な意味で乾くことがないんだ。しかしここでも私たちのサマリア人が頭をもたげてくるというか出てくる。これは私自身が誤解してきたことです。この主イエスが与える霊的な水が与えられれば尽きることのない喜びが私たちにある。この水を受ければ尽きることのない神への感謝がまるで素晴らしいクリスチャンのこう感情が湧いてくるとか、私たちのうちに何か乾いたものがあるならばそれが一変する。全てが乾いているものが潤され良くなる。乾くことがありませんという言葉から私たちは自分の外何かをイメージしてもしかしたら誤解しながらこの御言葉を聞いているかもしれません。実際の私たちの信仰生活を顧みると喜び感謝そういうものが失われるような時がないでしょうか。乾くことがありませんと語られながらいや私は今乾いていますと思えるようなそういう時はないでしょうか。ここではっきりと乾くことがありませんと語られ意気揚々としながらでも次第に何かこう喜びが尽きてくる感謝が尽きてくる乾いてくるということがそれは皆さんそういう経験がないでしょうか。主イエスが語られたこの生ける水乾くことのない水というのは一体何でしょう。聖書を開きになっている方はよろしければヨハネの福音書同じ福音書です7章の37節を少しお開きになってください。ヨハネの福音書の7章37節です。今が4節ですからペラペラめくって大きな7そして37節からをこう見るとですねこの生ける水についてこう記されているところがあります。お聞きになっても大丈夫です。お開きにならなくてもお聞きになってください。主イエスはヨハネの福音書の37節からで生ける水についてこう語っています。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。39節解説です。イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。主イエスは私を信じる者は生ける水の川が流れ出るようになる。そしてその生ける水とは御霊、聖霊なる神のことであるとこうヨハネの福音書では説明書きがされているわけです。乾かない生ける水が与えられる。乾かない、それはなくならない、失われない。乾かない生ける水というのは聖霊なる神が決してあなたからいなくなったりしないよとそういうことです。聖霊なる神、主イエスを信じる人に与えられる生ける水、その水は乾かない。あなたに与えられた聖霊は決して乾かない、なくならない、あなたからいなくなったりしない、あなたから離れたりしない。14節の最後に 永遠の命への水が湧き出ますとあります。この湧き出るという言葉はとても面白い。跳ねる、踊り上がる、吹き出す、決してちょろちょろちょろちょろちょろじゃない。この水が湧き出るという時には、それは噴水のように湧き出るほどに豊かに豊かに水がそこにある、いや聖霊がそこに確かにおられる。聖霊なる神は決してあなたから離れたりしない、あなたから離れたりしないと主イエスはここで語るわけです。私たちの生涯にはいろいろなことがあります。いろいろな悩みもあります。職場での人間関係や これからの人生設計とか健康のこともある。いろいろな悩みがあります。それは乾く、喉が乾くような苦しみ、そのようにも言えると思います。しかしその中で生ける水、あなたから決して離れない聖霊なる神があなたのその乾く乾く生涯の中で私たちに生きる勇気を与える、励まし慰めとなってくださる。聖霊なる神が私たちに思い出させてくれる。神はあなたと共にいる。私はこの説教を準備する中で、聖霊なる神が私と共におられるということはどういう慰め恵みがあるだろうかと思い返しました。そこでは神が私の罪を確かに許してくれている、神が私を愛してくださっている、神は私に死の先に生きる命を約束してくださっている、神は私に神の力で今を生かしてくださっている、そういういろいろなものを考えましたし話そうと思ったけれども、渇きの中で、渇く生涯の中で、苦しい生涯の中で、悩む生涯の中で、何よりの私たちの力というのは神が私と共にいてくださるということではないかと、こうそのように定まったんです。立ちすくむ、本当に膝をつく、肩を落とすようなことがある。でもそこで我が神我が主よと神様を呼びかけることができる。父なる神よ、子なるキリストよ、そして私のうちにおられる、確かにおられる聖霊なる神よと、こう確かにおられる神に苦しみの中で呼びかけることができる。八方塞がりの中で動けない、まるで息もできない、ぐーっと苦しい時、神よとこう息を吹くことができる。神よと。そして神様はその渇き悩み八方塞がりの中から私たちに答えてくれる。ああ、ここに私たちに与えられている揺るぎない慰めがある、土台があるんだと。神が私と共にいる、もう聞き慣れた言葉です。そんなの知ってるわと軽く吹き飛ばすこともできるかもしれない。しかしここに揺るがない慰めの土台があるのです。神が私と共にいる。私たちが喉乾いた時にコップから水の入ったコップを手に取ってごくごくごくと飲んだ時に、もう一度新しい力を私たち得るように、聖霊なる神様は私たちの痛む苦しむ生涯の中で、それでも神はあなたと共にいる、 神は私と共にいるという、神が共におられるということを通して私たちを励まし慰め、新しい力を私たちに与えてくださるのです。主イエスはこの言葉、福音をサマリアの女性に区別差別することなく語られた。主イエスは私を信じ、乾くことのない生ける水、決して離れることのない聖霊なる神を受け取りなさいと私たちに語っておられるのです。私たちに本当に必要なものは、私たちの目の前の願望や欲求を満たすものではなくて、私たちが本当に必要としている、それは聖霊なる神、決して私たちの元から離れることのない神、聖霊なる神が共におられる。これが本当の慰めではないでしょうか。主イエスを求めてください。主イエスは招いておられる。主イエスを信じてください。主イエスはあなたに生ける水、決してあなたから離れることのない聖霊なる神を与えてくださいます。決して離れることのない聖霊なる神が皆さん私たちのうちにおられるということを今日もう一度信じたいと、そのように願います。何があろうとも神が私と共におられる、望み慰めの神が私たちの乾く生涯の中で共にいて応えてくださります。お祈りをお捧げしましょう。天の父なる神様、この朝私たち一人一人に、一人も漏れることなく私たちに主イエスの言葉、福音の言葉を語りかけてくださりありがとうございます。どうぞ受け取らせてください。主イエス様、あなたを信じ、聖霊なる神様を、生ける水を、乾くことのない水を受け取らせてください。聖霊なる神様が私たちと共におられることを信じ歩ませてください。痛み、乾き、苦しみの中で確かにおられる聖霊なる神よと、どうぞそのように叫ばせてください。主が共におられるという慰め、励まし、神の力をもって私たちを生かしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。